さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。今日は日本の教会史の5回目で昭和ということで、今日で日本の教会史は一応終わりになります。前回は戦中の迫害のお話をして終わったんですけども、戦争は日本の教会に大きな転機をもたらしました。それまでの勢いといいますか、そういうものはもちろんきれいに流れてしまいまして、教職の検挙とか迫害とかありました。これは特に熱心なところに偏ったわけですね。で、戦火が日本本土に及びましてからは、街道の焼失ですね、そういうものが目立ちましたし、また戦時中その ほとんどがっていうか、もう全員が正当な伝道をができなかったわけですから、戦後復帰する意欲がなくなった伝道者もたくさんおりました。もちろんその間に獄中死した人もおりましたし、銃殺された人もいたわけであります。その数は少なかったわけですけれども、逆に、日本の政府に媚びを売って、うまく立ち回ったというような連中もいたわけですから、戦争は日本の教会に、大きな影響を与えたわけですね。しかし戦争が終わりまして、日本に勝ちましたのがアメリカであったということが、日本の教会にとっては大きな、メリットでありました。ご存知のように、ダグラス・マッカーサーが日本にやってまいりまして、いろいろな改革をいたしました。農地改革をしたりしたんですけれども、彼は宗教団体法というものを廃止して、宗教解放をいたしました。宗教改革と言ってもいいかもしれませんが、宗教解放をいたしました。なぜ解放かというと、それまでは、神社神道、天皇を頂点とする神社神道が日本の国教で、国の宗教でありまして、すべての人はそれを信じなければならなかったわけでありますけれども、それをなくして、彼は宗教に日本人に信教の自由を完璧に与えたわけであります。で、彼の宗教解放を大きく2つに分けることができますが、1つは天皇の、人間宣言と言われる、天皇は普通の人間であるということを宣言させた。そしてその神聖ですね、神の性質を放棄させたということですね、あります。簡単に言えば天皇を人間にしたということですね。天皇を人間にしたのがマッカーサーであります。人間にしたっておかしいですけど、もともと人間なんですからね。そしてもう一つが、神社ですね、神社の特権を、国教的特権を剥奪したということであります。神社がすごい特権を持っておりました。神社は神を祀るものでしたから、そこに全ての人が、拝むし、今でも靖国神社はその名残で残っておりますけれども、国教としての国の、お寺といいますかね、寺院であったわけでありますけれども、そういう国教的、特権といいますか、そういうものを全て剥奪いたしました。取り上げてしまったわけであります。その2つによりまして、日本の宗教は、特にキリスト教は、完全なる自由を与えられました。この明治大正においては、戦争とか、また他の問題にの時に、必ずこのクローズアップされたことなんですね。右傾化していくと、天皇中心になって、宗教が弾圧されると。いうことがありましたね。2回ぐらいありましたけども。で、この第二次世界大戦の後、それが完全に、取られたというか、なくされたということでは、戦争を様々と言えるかもしれません。そしてこの戦後、日本の伝道の最大の好機が到来いたしました。敗戦のショックと混乱の中で、キリスト教は国家再建の精神的拠り所として関心が高まり、青年層を中心に続々と教会に集まったと。太鼓一発50人と言われた時代であります。この時代に多くの人たちが、若者が救われたわけですね。昭和20年代ですが、20年代に救われた10代の若者、 が、大体今50か60ぐらいで日本のキリスト教の中心を成しております。アセンブリ教団におきましても50代ぐらいの方が非常に多いわけですけれども、彼らの多くはこの20年代戦後の混乱期に救われた人でありました。で、この45年から50年、まあ、1945年、昭和20年代ですね、20年代前半は伝道の最大の好機として、多くの若者が教会に集ったわけであります。で、まあ、その時に教会は再興をしていくわけでありますけれども、戦後のキリスト教の再興はですね、復活は、実はアメリカの主導の下で推進されたわけであります。まあ、これは日本国全体もそうなんですけれども、教会は特にそうでありました。アメリカの下で日本は発達したんですね。日本のキリスト教は再興したわけであります。で、戦前の昭和16年に日本キリスト教団というのができました。これは宗派に属せずという、あの横浜で始まった日本キリスト公会のあの精神を受け継ぐものでありまして、いろんな教派の人たちが集まって一つの教団を作ったわけですね。これは日本キリスト教団でありますけども、日本キリスト教団、いわゆる日記と言われる教団ですね。まあ、日本キリスト教団というのは非常に不思議な教団であります。教理的な結びつきはありません。ですから日本キリスト教団だからといって、ペンテコステの人もいるし、アンチペンテコステの人もいるし、まあ、ペンテコステの人は少ないですけどね、福音的な人もいるし、リベラルな人もいるんですね。日本キリスト教団というのは教派に属さない、つまり教理に関わりのないということでできた群れでありました。しかしこのキリスト教団も戦後離脱が相次ぎまして、この時に出たのがルーテル教会とバプテスト教会であります。横文字の教会ですね。まあ、他にもいくつか出たんでありますけれども、それまでは一緒だったんですね。で、まあ、一緒に戦争を乗り切ったんですけどね、戦争が終わって、まあ、どういう理由か、まあ、教団からこう出ちゃったわけでありますね。しかし、そのどんどん離脱していく日本キリスト教団を再編成しようという動きが出てまいりました。これは来庁しました米国の使節団でありまして、1945年でありますが、合衆国教育使節団というのが来まして、その中のプロテスタント代表が改革派のシェーファーさん、組合派のホールトンさん、それから米国 NCC 国際問題委員会主事という長い肩書きの、W. バンカークスという人から、メソジスト派のベーカーという4人の人が、霊南坂教会で、日記教団の幹部と会談をして、そこでですね、日記教団を合同教団のモデルケースとして育成しようとをこう考えたわけでありますね。まあ、合同教会というのは、どういうことかというと、そう、さっきも言いました宗派に属さない、もともと日記はそういうふうに始まったんですが、どの教派にも属さないというか、だからどの教派に属していても一緒に活動しようという、そういう教団をですね、日本に作ろうというふうに考えたわけです。だから来た人はそれぞれアメリカでは別の教団に属していた人ですけれども、日本ではああいうそのバラバラのところじゃなくて一緒に、発達させた方がいいんじゃないかというようなことで、アメリカの銃ボード、ボードというのは、宣教団体ということですけどね、銃の宣教団体と八大教派は協力して日本キリスト教団を援助しようということになったわけであります。で、米国が援助しようということになりますと、まあ、これが莫大なお金になるわけですけれども、年額平均、年俸って言ったら、プロ野球の選手の給料になりますけど、年額平均50万ドル、50万ドルと言いますと、だいたいその当時1ドル600円ぐらいだったそうですから、3億ですか、戦後間もなくの3億っていうのは今の多分10倍か100倍ぐらいの値打ちのあるものがですね、毎年日本にこのつぎ込まれた。今もしアセンブリ教団に毎年3億円ずつつぎ込まれたらアセンブリ伸びると思うんですけどね、今はもう全然そういうとこなくなっちゃったんですけどね、当時はそうだったんですね。で、50億ドルが、あ、50万ドルが、億ドルじゃないですね、50万ドルが、つぎ込まれて、 で何を行われたかというと、キリスト教大学の建設、キリスト教の大学、まあ、戦前からもちろんありましたけども、これを、建てようということでお金がつぎ込まれて、でさらには、教会建設ですね、教会を建設するために、お金がつぎ込まれました。もう焼け野原になっておりましたので、それを建て直すためのお金として復興援助として、まあ、あるいは教会の生活の援助ですね、教職者の生活の援助として、日本キリスト教団にこれが全部日記につぎ込まれたんですね。だからなんかこう他の教団はですね、まあ、やっかんでたかもしれません、羨ましそうに見てたかもしれませんけれども、まあ、ルーテル・バプテストはルーテル・バプテストのアメリカやヨーロッパから援助を受けてたわけですけどもね、まあ、日記の場合にはこのでかいやつがドーンと来てたということであります。でその結果3年間に100の教会が復興したと、まあ、復興したって言っても一から始まったと似たようなもんですね。だからこの頃の資本でその町の一等地にですねでかい土地を買って教会を建てたわけです。ですから日記は、大きい教会を持っておりますね。で今その大きな教会、町の中に大きな教会を持っているところはほとんどがこの戦後の外国資本が入ってきた時のに買った土地に建ってる教会なんです。今考えると信じられないようなところに建ってますね。広島バプテスト教会も、広島で多分1万か2万ぐらいに高いようなところの全日空ホテルが今建ってますけど、そこに建ってました。私昔ですね、なんであんなみすぼらしい、みすぼらしいって言いませんけどね、あんまり綺麗な教会じゃなかったんですけど、あんないいところにあんな教会建ってるのかと不思議に思ってましたけども、今考えてみるとそういうことなんですね。まあ、あれはバプテストですから日記ではありませんけど、日記もいいとこ建ってますね。でなぜあんないいとこ建ってるかというと、この戦後にアメリカから年間50万ドルダーンってきて、はい次広島にダーン買え、土地買え、建てろっていうようなことでね、でかいやつが建ったわけであります。でそんなんでこんなで3年間に100教会が、まあ、建った、再興したというよりももう新しくだからできたわけですね。今開拓3年間に100作るって大変なことですよ。これはね今とてもできません。お金がないですか、教会が建たないんですね。ところがこの頃にはでかい金をつぎ込んで教会をドーンと建てたから、まあ、ますます人々がそこに集まってくるという結果になったわけであります。実はこの米国の日記援護の背後にはですね、エキュメニカル運動と呼ばれるキリスト教会の、協力一致運動ですかね、協力一致の動きがあったことを忘れてはいけないんです。これはちょうどこの戦前ぐらいから起こって、まあ、昔からある運動なんですけれども、特にアメリカはですね、いろんな教派がヨーロッパから移っていきました。ちょうどまあ戦後の日本とよく似ておりますね。教会誌でやりましたように、いろんな国からそれぞれが国の威信をかけて、教派の威信をかけてアメリカに移っていって、そこで教会を作ったわけですね。ですからいろんな教派がありまして、で教派が分かれているということは経済が分裂してるし、人も分かれてるから、この集中して力が出ていかないわけですね。それでそれを一致させようじゃないか、教派教団を超えて助け合おうじゃないか、協力しようじゃないかっていうの動きが、このエキュメニカル運動というものでありました。まあ、簡単に言えばそういうことで、まあ、難しいことはいろいろあるんですけどもね、まあ、基本的にはもっとカトリックとかギリシャ正教なんかとも一緒になろうかなんていう話もあったぐらいなんですけども、まあ、こういう運動があって、でその運動があったのでアメリカの宣教師たちが日本に、戦後の日本に来た時に、このモデルケースとして日本の日本キリスト教団をですね、エキュメニカルな教団として、教派に属さない、教理とかなんかそんなものをうるさく言わない、一緒に力を合わせて伝道できるようなそういう教団を作ろうじゃないかということで始めさせたのであります。つまり米国の諸教会は自国の反省をもとに日記に期待をかけたということなんですね。で戦後の日本のキリスト教の再興は 90% 以上、これはアメリカの力によるものであります。もっとこの 100% 近いぐらい、アメリカがいなかったら日本の教会は多分、まあ、今のようなね風にはなってなかったと思います。だって金もないし人もないし信者もバラバラになっちゃってるし。ところがそこへそのアメリカの大量資本がドーンと来て、日本のキリスト教会は再興したわけでありますね。つまり米国からの人間と 金の金がなければ、まあ今日変な言い方ですけども、人間と金、つまり宣教師と、援助金がなければ現在の姿はなかったと、こう言い切れると思います。で、宣教師がものすごい数来ましたね。この時どこにあんなにいたかっていうぐらいの宣教師が来ました。で、お金もさっき言ったようにどんどんつぎ込まれて、だから、珍しいですもんね。そのまあもちろん鬼畜米英とついこの間まで言ってたやつが宣教師になってきて、あなたは神を信じますかなんて言ったんで、びっくりしたのかどうか分かりませんけれどもね。だから戦争直後の日本の伝道は、アメリカの宣教師と日本の伝道師が一緒に活動してたことが非常に多いんです。アッセンブリ教徒もそうなんですけども、アメリカの宣教師が話をして、それを日本の伝道者が翻訳したりしました。で、お金もどんどんどんどん、だからアメリカの宣教師がいるところにお金がこう動いていったので、ちょうどそのおこぼれを頂戴するかのように日本の伝道者がついていったわけでありますね。まあ、そんな風に日本のキリスト教会は復興いたしました。そしてそれから、まあ、だんだんですね、今度は、まあ、青年を中心に確実に会員を増やしていったわけなんですけれども、昭和30年代に入っていわゆる高度成長期になりますと、教会の成長が落ちていきました。20年代は戦後のどさくさで動乱ですからね、精神的な拠り所をすっかり失って、天皇は神様じゃなかったんだ、天皇は人間だったんだとすると、本当の神様は誰だろうかというようなことで教会に人々がどっと押し寄せたとするならば、30年代は今度はみんな働き働けですね。で、どんどん金儲けて、家建てて、三種の神器かなんかでね、テレビ買おうじゃないかとか、いろいろそんなことで、つまり人々の心が満たされていったわけです。その物によってですね、物によって満たされていくようになる。そうすると、だんだんこの教会に行く人が減って、成長が衰退していくということですね。まあ、成長の速度が落ちた理由は、一番目は、人々の心理的満足ということですね。心理的満足、まあ、心理的じゃないですけど、まあ、物理的満足といいますかね、物理的な満足。そしてアメリカ離れによる、貧しさっていうか、まあ、お金もそうですけど、人間も貧しくなって、まあ、人間も乏しくなって、つまり、まあ、アメリカ離れによる、まあ、貧困といいますかね、アメリカ離れの後遺症といいますか、そういうものですね。そしてもう一つは、教会内の分裂と、教会の分裂ということが挙げられます。分裂は、あの、まあ、日記の中で起こったんですけどね、まあ、アメリカ人はつまりエキュメニカルなことをやろうという気持ちがあって、しかも自分たちの国で失敗したという背景があったから、エキュメニカルをやったんですけども、日本人はそういうことを知りませんからね。だからある程度大きくなってくると、またいろんなことで、論争を始めてしまったわけですね。ちょうどこの明治の最初の頃と似ております。つまり人々が満足してアメリカが離れていって、で、教会が分裂しちゃ当然のことながら教会は成長しませんね。で、また教会教職信徒の数が増加するしますと、自給自足の機運が高まったんですね。まあ突っ張っちゃったわけですね。もうアメリカなんかいらねえと、俺は自分の力で伝道して自分の力で食うんだというようなことで、アメリカはさよならと、アメリカ離れが始まっていきました。で、ちょうどその頃ですね、インフレがね、戦後のその恐慌が、まあこれはちょっと、あの、高度成長の前になりますけど、ありまして、インフレじゃなくてデフレですかね、なんかあったりして、つまり不景気に陥っていたところへ持ってきてアメリカ帰れってやったもんだから、まあ、すぐに帰りませんでしたけどもね、生活はもちろん貧しくなって、教会みすぼらしくなってくる。教会みすぼらしいところへ持ってきて、今度は社会が高度成長が始まって、なんだあんな教会みすぼらしいっていうようなことで人が行かなくなると。つまり30年代からこの戦後うまく回っていたはずの循環が悪くなっていったんですね。で、教会の成長が、一時うなぎ登りだったのが、へーんとこう落ちていってしまったんですね。で、衰退していってしまったということであります。まあ、それがだいたい30年代ですね。まあ、40年代、50年代、60年代というと、もう最近ですから、ほとんど話す必要もないんですが、教会はあんま成長してませんね。あんまり、伝道をして、その、どんどん増えてるっていうことではありません。まあ、もちろん、 まあ、確実に増えてることは増えてるんですけどね、まあ、ちょうど預金の定期預金の利子みたいにこう確実に同じペースで増えて、で最近はちょっとこう落ち目なんですけどね。現在の教会の中で目立つことを4つほど最後に挙げておきましたけれども、教会成長という言葉が50年代には教会を支配して、その結果強制って言いますね、教会の勢いを競うようにな風潮が起こりました。で、教会成長を唱えるようになると、この結果ですね、力を合わせて伝道するというよりも自分の教会をとにかく大きくしようという、間違った動きが出てきたんですね。明治、大正、昭和の最初を見ても分かるように、教会というのは力を合わせて伝道してこそ人々がどんどん来るんですね、救われていくんですけども、これが孤立して分裂していく傾向になってきたわけですね。これ故教会主義あるいはマイチャーチ主義なのかと言っておりますけども、そして低成長、高齢化が老齢化が訪れております。ここ数年、受洗者数、洗礼を受けた人の数が減少しているというようなことがクリスチャン新聞に書いてありました。大教団の老齢化も深刻に なっております。広島の日本キリスト教団の牧師が言っておりましたけども、日記は全然伸びてないと。情けないですね。その日本キリスト教団というのはその世界にもう類を見ないエキュメニカルな教団ですからね、力を合わせてどんどん伝道すべきなんですけども、その社会活動に奔走したり、あるいはリベラルになっちゃったりして伝道しなくなっちゃうんですね。で、伝道の熱意が教会全体にちょっと薄れてるというのとかあるかもしれません。で、教会が安定しちゃってますんでね、まずいんですね。で、食えるということで、昔は食えないから伝道したと、今は食えるということもあるかもしれません。で、伝道の熱意を薄れ、異端の活動ばかりが目立つと、新聞を賑わしているのは統一教会、エホバの証人、モルモン教ということですから、情けないですね。この辺でやっぱり一発こう神様からカツを入れてもらってですね、この戦後のあの爆発的な、伝道、明治大正に起こったようなリバイバルが起こるように、祈りたいと思います。では一応日本のキリスト教会史、大体のところをお話しいたしました。次回は今度はペンテコステの夜明けということで、ペンテコステ史、アッセンブリー史、アッセンブリー教会史をお話ししたいと思います。それでは今日この辺で失礼いたします。さよなら。